皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、3月11日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はカーライルのデフォルトです。カーライルというのをご存知だと思いますが、90年代に、共和党系の政治家の連中が集まってできたファンドですね。プライベートエクイティって言うんでしょうかね。戦争と金融に二股かけて儲けようという、まあ、そんなファンドなんですね。皆さん、マイケル・ムーアの華氏11.1、ファーランハイト911というあの映画ご覧になったでしょうか。あれはですね、非常に面白い映画です。戦争でどうやって一部の人を儲けてるか、まあ、戦争の経済の仕組みについてですね、非常によくわかる映画なんで、もしご覧になったことない方はですね、ぜひご覧になるといいと思いますが、その中にカーライル出てきますね。戦争をたくらんでですね、これでいかに儲けようかと、まあ、そういう連中だが集まったんだということが書いてありまして、まあ、映画の中に言っておりましてね。で、まあ、日本にもあれあるんですかね。で、あちこちで、まあ、世界中いろんなことやってます。一見戦争とは関係ないこともやってるんですけども、まあ、アメリカなんかではその軍事企業に非常に深く、まあ、結びついておりましてですね、まあ、カーライルがですね、まあ、一つなんか動けばね、まあ、そこで随分金が動くような、まあ、そんなことだったと思うんですけども、そのカーライルグループがですね、まあ、一部でその不良債権となってしまったそのモーゲージ証券を持っていましてですね、それが結局追加担保を払えなくて、でデフォルトしちゃったんですね。信じられないですね。今やモーゲージ証券っていうのはですね、トリプル A 額のものまで値段が、ね、大幅に下がっちゃってるんですね。ものによってはもう元本の半分以下まで下がっちゃってましてですね、トリプル A 格でですよ。でそういう、まあ、高格付けの証券を持ってたらしいんですけどもね、カーライルのそのグループ企業の一つが。でそこがですね、まあ、追加担保払えない、いわゆる応召を払えなくて、複数の銀行からデフォルトを言い渡されたんですね。でこれは大変だということで、まあ、資産の投げ売りをしてるんですよね。先週から、また一段と相場暴落しておりますけども、なんかそのカーライルが潰れるなんてのはちょっと聞いたことがないような話だと思うんですね。昔エンロンってのは潰れましたね。エンロンの親父はあれと死んじゃったんだったかな、確か。ブッシュとすごく近いんですよね。ブッシュと非常に近い男で、まあ、それがやってるエンロンがですね、見事にこう倒産しちゃったんですけども、あるいはその前は LTCM というファンドが潰れましたね。あれもやってたのは元ソロモンの連中でしたけども、まあ、あれが潰れて今度はカーライルですね。まあ、本体のデフォルトはまだ、やってないみたいですが、そのとりあえずモーゲージの子会社だけがデフォルトしたんですけども、まあ、これでお衣装を払えなければ本体が潰れるのも時間の問題ですわね。で、その、まあ、カーライル自身もですね、相当困ってるようで、資金のですね、まあ、手当てがつかないんじゃないでしょうかね。それでその金融機関に、モラトリアム、返済の一時猶予をですね、求めているようなんですが、まあ、一時猶予してですね、価値が元に戻るとはやっぱ思えないんでですね、まあ、このままあれ潰れるのかなと、まあ、そんなふうにこう思ってますけども、まあ、とにかくですね、1年前の今頃ではね、考えられないような破綻が今相次いでるんですね。ですからやっぱり世の中変わるときはね、本当に変わるんですよね。でもまあ前から言ってるようにですね、その壊れるものがやっぱ壊れてるだけのことですから、まあ、分かってる人たちはとっくの昔からこう分かってて手を打ってたわけなんでね、まあ、やりたい放題までやってしまったことがですね、やっぱ問題なんだろうと思うんですね。でもっと大きな目で捉えると、よく言われるように過剰な借金というものが今これでできなくなってくるわけですね。アメリカの個人とか企業とか政府はですね、今まで特に1971年の変動相場制以降以来ですね、ものすごい借金をしてここまで来たわけであります。でこの借金というのはですね、要するに身の程をわきまえない借金なんですね。まあ、80年代以降の金融の教科書を見れば分かる通りですね、借金することは決して悪くないことなんだ、むしろ借金をしてですね、効率的に世の中を動かした方がいいんだというようなことが、まあ、一生懸命書かれてますね。資源の効率的な配分のためにはですね、まあ、借金とそれから投資ですね、これはね、まあ、派手にやってもいいんですよみたいなことが書かれてるんですが、やっぱりその物事には限度がありますね。欲の深い人間であることですから、 野放図にやるとですね、後が大変なことになるわけですね。で結局そのアメリカの、まあ、個人もですね、最終的には住宅ローンという形でですね、まあ、過剰な借金を抱えて、で破綻、全面的な破綻に直面したわけですね。こうなるとですね、もうアメリカの個人はですね、身の程をわきまえない借金ができなくなりますね。クレジットカードもですね、非常に審査厳しくなっておりますし、車もそうですね。それからやっぱりこの住宅ローンなんかもですね、非常に借りにくくなってきてます。そうすると今までですね、要するにアメリカ人がね、野放図に借金をして、でそれでなんか物を買ってくれるっつんでですね、日本も中国もそしてヨーロッパも、まあその日本アメリカ向けに輸出をして、それで儲けてたわけですよね。あるいはアメリカという国自身で言ってみればですね、凄まじい赤字国なんですけども、まあどっかのバブル人士みたいにですね、借金が多いことを自慢してですね、これだけ借金でいくのは実力なんだぞと言って借金し続けてきて、で破綻したわけですよね。ドル大暴落ですね。まあ、こういうのをこう見てるとですね、もうアメリカがこれ以上借金できなくなってるってことがよくわかると思うんですね。で借金できなくなってるっていうことはですね、身の程をわきまえないその、なんて言いますかね、過剰な需要がもう存在しないってことですよね。70年代のあの低迷期っていうのは振り返ってみると分かる通りですね、60年代までの日本なんかで言えば高度成長だし、アメリカで言えば黄金時代がこう終わったわけですね。で本来はそこからですね、もっと全然別な形でね、社会を開いていかなければいけなかったんですけども、結局あの後、まあ、通貨ドルを含めてですね、あの不均衡というものを拡大させながら、まあ、経済をその拡大するという道を世界は選んでしまったわけですね。不均衡の拡大をですね、維持発展させながら経済拡大していくということですね。ですから、まあ、その不均衡というのが一つはやっぱり為替レートですよね、ドルをですね、まあ、その意図的にこう、まあ、高くしているわけですね。赤字国なのに高くして、でそれ世界中にこのドルをですね、ばらまいて、特に日本にですね、でその資金調達をしていったわけですよね。でそのアメリカの個人がですね、今度はものすごい借金をして、でそれでその世界中から物を買い続けた。で資源国、中東やロシアもオーストラリアなんかもそうですけども、みんなやっぱりその知らん顔をしてるわけにもいけなくて、結局のところのそれが資源がですね、まあ、物に化けたり、あるいはエネルギー消費に化けたりという形でですね、まあ最終的にはこのアメリカの個人の不均衡にですね、向けて消費されていったわけですね、エネルギーがね。それからこの不均衡ってエネルギー自身にもやっぱありますよね。成長の限界という本を皆さんお読みになったでしょうかね。あれ非常に面白い本ですけども、成長の限界の第3版なんかにはっきり書いておりますけども、やっぱりその今の我々は行き過ぎをしているんだと、環境に関してね。でもし1980年ぐらいからですね、エネルギーの消費量をですね、抑えていったら今みたいな行き過ぎにならなかっただろうと、軟着力できただろうということが書かれていますね。確かにそうでありまして、不均衡をそのまま拡大させる形で世界経済を動かしていったこの30年間の間にですね、エネルギーもですね、まあその不当に使いすぎの状態になってしまったわけですね。でそれがさまざまなこの矛盾をこう引き起こしたわけですよね。電気回路っていうのは皆さんご存知ですかね。電気回路っていうのはその、まあ、電源があって、それで抵抗があって、で回路を結んでるんですが、この電源とプラスとマイナス間に抵抗がありますと、そこでこの電気がね、こう流れていくわけですね。で結局その世界経済もですね、言ってみればこのアメリカの消費者がものすごい借金をして生み出した需要っていうのが、まあ言ってみれば抵抗になってるわけですね。でこれがものすごいやっぱりその電流を流す元になったわけですね。すなわち世界経済はですね、アメリカの個人がまあ巨大な借金をすることでそこで動いてたんだと言っても過言ではないんじゃないでしょうかね。でこのアメリカ人の巨大な借金というのはですね、確かに不均衡で大変なこと問題なんですけども、しかしその日本も中国もヨーロッパもそれから資源国もこれを上手に利用してたわけですよね。逆に言うと利用せざるを得ないというのがこの80年代以降、特に70年代以降の経済でありまして、ですからアメリカのこの巨大な個人の、ね、借金の上に成り立ってたわけです。でそれが結局のところ資源のですね、浪費もまあ生んでしまって、環境への過大な負荷もやっぱ生んだんでしょうね。だからそのまあアメリカは赤字国でとんでもないと言いますけども、まあ、よく考えてみればあんまり人のことを言えないわけですよね。アメリカの個人がですね、能天気に借金するのを上手に利用しながらですね、みんな世界中飯食ってきたわけですよね。 まあ、我だな、アメリカの個人って言えばその通りですよね。何にも分かりませんから、なんかそのね、言われるがままに借金しちゃったわけですよね。で、最後の最後になって追い詰められたわけですよ。前から言うようにですね、このアメリカの今回その個人のですね、破綻ってのは歴史的なものですよね。60年代まではアメリカではですね、夫婦共働きではなくて、旦那が稼いで、奥さんが家でそのね、家事を守るっていうのは当たり前のことだったですね。パパは何でも知っているっていうね、日本語のあのタイトルの物語ありますけども、あんな感じでしたね。お父さんの権威ってすごく強くて、本当にあの、まあ、ある種個人主義の国でありますから、まあ、その中で平和な家庭というもので世の中動いてたんですね。しかしやっぱりだんだん日本やヨーロッパに生産性で追いつかなくなるとですね、やっぱりもうそういうこと維持できなくなって、70年代になると共働きっていうのは当たり前になってきますね。で、80年代になってアメリカはですね、これは大変だっていうんで、製造業復活しようとするんですが、金融がまずかったんですよね。日本のこともそうですけども、金融機関がですね、まあその目先の利益だけ考えたら産業の復興なんてこと絶対にできないんだってことよくわかりますね。アメリカも80年代に産業復活させてですね、もう一回アメリカを健全しようと思ったんですけども、結局当時の金融機関はですね、そのまあ、いわゆる銀行じゃなかったね。もう銀行は不良債権問題で、もう日もさっちもいかなくて、ソロモンだとかモルガンだとかいうユダヤ系のですね、国際金融資本がアメリカの金融を動かしてたわけですね。だから彼らにしてみれば、アメリカ国内の産業を立て直すより、中国に工場を作った方が利回りが高いっつうんで、アメリカの産業界をその救うために金なんか出さないで、みんな海外金持ってっちゃったんですよね。ですからアメリカガタガタのままですよね。で、今度80年代になるとリストラがいよいよ始まりまして、もうどうにもならなくなっちゃって、で、クリントンの時代になって、アメリカの大衆にですね、生活のために相場を打たせる、爆笑を打たせるという道をこう広げたわけですね。今まではアメリカ人ってのは割と自分で株持ってる人多かったですけども、まあそれにこの生活をかけるって感じは昔なかったと思いますけどね。まあ90年代になるともういつリストラされてもわからないんで、逆に言えばですね、自分がリストラされた会社の株は自分がいなくなった分だけコストが下がるわけですね。だったらその会社の株買って儲けりゃいいじゃないかと、まあ、そういう極端な話がこう広がってくるわけですよね。で、90年代になってみんなですね、一生懸命その株買うわけですが、まあ、アジアキーだとか、そして最終的に IT バブルでみんなそれ、もう大損しちゃうわけですよね。哀れなもんですよ。で、クレジットカードなんかもですね、非常に厳しくてですね、結局、仕事がなくなるとカード取り上げられちゃいますから、で、もう他にじゃあ、どうやって生きればいいのって話になった時に出てきたのが、この住宅ローンでしたね。特にサブプライムローンっていうのはですね、例えばその初めて家を買う人とかですね、あるいは非常にその年収に比べて無理なローンを借りる人がまあ借りますよね。で、中にはそのホームエクイティをですね、キャッシュにして、で自分の商品使っちゃう人がいるんですよね。要するに、ね、住宅の値段がこう値上がりしてきますからね、値上がり分でもう1回ローン借りるんですよ、2番手当をつけてね。で、その分のお金はですね、自分の商品使っちゃうんですよね。2階建てローンにしといてね。これはすごいですよ。結構広がってましたね。でもそんなことをしたら結局2階建て部分のローンなんかね、もう今みたいに住宅の価格が下がればあっという間に返せなくなりますよね。消費に使っちゃうんだから。だから結局そんな形でですね、もう今から2年ぐらい前からかな、そのアメリカの住宅価格が本格的に下がり出してきてからですね、この住宅ローンさえ持ってれば、住宅さえ持ってれば、まあその庶民も救われるという方程式が崩壊しちゃったわけですよね。だから家を失あの、ね、仕事を失っても何を株が下がっても、とにかくローンを借りて家さえ持ってれば生活が成り立つということで、みんな住宅ローンを借りてやってたんだけど、それが崩壊したわけですよね。で、もうこれ以上借金する術が残ってないわけですよ。ということはやっぱりね、本当に歴史的ななんか産物ですよね。逆に遡ってみたら、やっぱり70年代にですね、まあ、産業界が、ね、衰退してしまったあそこでですね、結局その貧富の格差を広げてね、で、強い者勝ちのやり方にして弱者切り捨てるなんてことをやって、そのとどのつまりがですね、こうやって金持ちの財産までね、カーライルまでひっくり返るぐらいのですね、大規模破綻まで至ったわけですよね。だから日本なんかもこれいい教訓でありましてですね、貧富の格差を広げて経済救おうなんてことはね、100%これできないと。後でですね、全部が総損なしになるんだってことがね、よくわかると思うんですね。でもまあ、とにかくそんなことで、アメリカがですね、巨大な、もう借金ができなくなるわけですから、ということは世界経済もですね、この総需要が極端に減るわけですね。 今のこのですから、この世界大恐慌ってなんかすごいですよ。アメリカがその巨大な借金ができなくなって消失したその、ね、世界総需要ですね、こういうものをですね、まあ、次 の, その、まあ、総需要を起こす元がないままに経済が停止していってるわけですからね。しかもこれ時間を経てば元に戻るってもんでもないですよね。もうちょっと時間が経ったらまたアメリカ人が野放図に借金できるかって、そんなことはないですよね。とにかくもう天文学的規模な不良債権で何百兆円の世界ですから、それ何年待ってたってですね、その不良債権ほっといてなくなるもんじゃないですよね。むしろ増え続けますよね。前から何度も言ってますように、この問題はですね、住宅の値段が下げ止まるまではね、絶対止まるってことはないんですね。なんで元っつなりましてですね、今回の場合住宅の値段の下落が元で起こってる現象ですから、住宅の値段がですね下げ止まらない限りですね、これ絶対問題な、まあ、なくならないわけですよね。そうするとこんなの当面先の話じゃないですか。そしたらね、これね、本当にそのゼロから考え直さないといけませんね。要するに需要がなくなっちゃったんですよ。安く大量にですねアメリカ人に物を売って、でみんな生活してきた、その一番なんか経済の根幹部分がねなくなってしまったんですね。あの戦争が終わって日本が植民地を失ったのと同じような感じですよ。もうね、大陸というものがなくなっちゃって、切り離されたね、絶海の孤島から始めたわけでしょう。まあ当時はだけどアメリカがね、なんか日本にいろんな援助をしたりしてましたから、まだなんとかなったんですけども、今の日本は全部自分でやんなきゃいけませんもんね。これはなかなかすごいことだと思いますよ。で結局のところですね、まあそうなってくると、もっと経済はもうローカルになってくるんでしょうね。グローバルでは維持できないでしょう。巨大な総需要が消えてしまうんですから。でもっとローカルな規模でですね、しかも、まあ、かなりその、まあ、分散化されてですね、そして静かな経済なんでしょうね。ちょうどあの激しい化学反応というよりもですね、まあ、微生物による発光みたいなね、なんかその大きなね、アブがブクブク出て巨大な熱が出る経済というよりもですね、まあ、静かにこうね、微生物が発光していくような、なんかそんな経済なんじゃないですかね。まあそれはそれでね、非常に私いいと思いますしね、まあそういう微生物って言いますか、生化学反応っていうんでしょうか、まあ量子の世界ですね、微生物ですから、まあこれが21世紀の、まあ経済だろうと思うんですけども、まあそこに向けてね、どうやって軟着陸していくかって話がこれから、まあ出てくんだと思うんですね。なんか自民党の方も、なんか選挙やっぱり嫌だと。で、来年のですね、9月ですか、任期満了までね、総選挙しない方がいいと、総裁に出してる派閥が言ってるようですけども、まあとにかく開き直る以外に方法がないっていうことだけはよくわかりますよね。だからもうあとは投げ出し解散しかないわけで、まあ、そうなってくるとですね、本当に全部投げ出した時がね、まあいろいろとまあ揉め事も起こるしね、大変なことなんだろうなという感じがしますね。で、日本のその場合ですね、もう本当にあの役所が崩壊しちゃってるわけですよね。銀行もダメですよね。もうこれで不良債権変えて、住宅ローンの、ごめんなさい、あれですわ、消費者金融で大やらいしたでしょ。で、国内のこれ住宅バブル、建物バブル崩壊して、リートバブル崩壊して、これで大やられですよね。おまけにサブプライムで大やられで、で今度株が下がって円高いって、これで大やられで、とにかくもう全身出血状態になり始めてるんじゃないですか、日本の金融機関もね。で、全然もう役立たないですよね、こうなってくるとね。で、役所は役所でですね、まあ、竹中小泉一派に言われてですね、とにかく官から民へなんていうことを言って、結局何もしないってことを覚えちゃってですね、もう何もわからなくなっちゃったでしょ。だから政治家がいくら上でね、合唱連行してもね、これはなかなかね、しかも現場のわかんない政治家が多いですからね、なんかこの上っついちゃっててですね、実態が要するによくわかってないですね。まあ本当にあの覇権というものがもう消えちゃうんでしょうね。アメリカの巨大なその需要が消えて、それを担うアメリカ人に代わってですね、猛烈な借金をしてですね、需要を支えてくれる人ってのはなんかこう世界中いないしね。で、自民党をですね、取って、自民党を取り崩して、そしてその俺が政権取るんだって話は、まあ一応形では民主党ってことになってますが、小沢さん自身がね、政権取りたくないようでありますから、まあ見かけだけ、見かけ倒しなんでしょうね。まあ、そうなってくると本当にその覇権は消滅するんですよね。うん、次担う人がいないっていうことは消滅するわけで、こうなってくるとやっぱり本当にその応仁のランナーとの京都じゃないです、日本じゃないですけども、やっぱりそのね、中央がなくなってみんな小さいところから地元からやり直しと、まあ、そういう形にこれはなんじゃないですかね。すごいなと思いますね。まあそれにしましても、これ円高と株安まだまだこれいきそうですね。 とにかくまだまだセリングクライマックスになってませんよね。総売りなんてのはこんな生易しいもんじゃないんでですね、まだもうちょっと先なんじゃないですかね。ですから、まあ、総売りがかかってからがですね、まあ、一つ勝負になってくるんで、まあ、今年の秋ぐらいからですね、また再びですね、まあ、どうしようもないことになってくんでしょうけども、まあ、その春もね、この決算がまとまります、5月、6月ぐらいもですね、まあ、どうするんですかって話なんじゃないんでしょうかね。で結局、やっぱりその需要が足りないと、世界中どう見ても需要が足りないんだってことに行き着いちゃうんだと思うんですね。まあ、でそれで、じゃあどうやって生きていくんですかと、各国それぞれ頑張るしかないということなんでしょうね。まあ、そんなところで経済の根本的な部分がね、今変わろうとしてるところですから、皆さんそれぞれにですね、自分の足元よく見てですね、なんか人の役に立つようなですね、方向性見出してみてください。いやーもうこれ政府はね、全然これ役立たないんじゃないんでしょうかね。まあそんな感じがしております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、カーライルがデフォルトということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。